ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームリンゴの花さん、桃さんこんばんは。心配な日々が続いていますが、桃さんお元気ですか？思うように外出できない自粛の毎日が続いていますね。そんな中、私の友達がオンライン飲み会をやってみたそうで、その話を聞かせてくれました。ももさん知っていますか？友達と飲みに行くのが大好きな子なんですが、今はそれができないので、友達みんなそれぞれ自宅のパソコンの前で自由に飲んだり食べたりしながらおしゃべりするんだそうです。そんなの面白いの？わざわざそこまですると、初め聞いた時はそう思ってしまったんですが、その子によるとこれがなかなか楽しいんだそうです。まず何より気楽、家にいるので洋服もメイクも適当でいいし、人に合わせず自分が好きなものを食べて飲めて、疲れたり眠くなったら退席するのも OK。 遅い時間帯になっても帰りの心配をすることもない。とにかく楽で、でも友達とちゃんとつながっている感じがとても楽しいそうです。騙されたと思って一度参加しなさいと言われたのでかっこ笑う。私も近々やってみようと思います。ももさんもオンライン飲み会いかがですか？リンゴの花さん、お便りありがとうございます。面白いですよね。聞いたことありますよ。私もテレビか何かでね、目にしたことがあります。ね、お友達と一緒にお食事したり飲みに行ったりしたいなっていう気持ちはあるけれども、それがね、なかなか今はできないですから、せめてだったらオンラインでもつながってみんなで一緒にワイワイ飲もうじゃないかということですよね。このオンライン飲み会サービスというのが今ねあるんだそうで、そう、最初私はそれを見た時は、こう仲良しの子と電話で喋りながらそれぞれ飲むんっていいんじゃないみたいな、電話でいいんじゃないのかななんて、電話もね、あの顔を見ながら話せたりもするしなんてちょっと思ったりしたんですけれども、いやいや、なんかね、このオンライン飲み会サービスというのを使ってみんなで飲み会をするとね、いろいろと便利なというか、そういう機能がありまして、例えばね、背景を加工できたりするので、お部屋が汚いままでも大丈夫。自宅からみんなね、それぞれこう自宅の映像、その本人はいいですけど、本人の後ろまで映像を映るわけだから、お部屋の様子が気になっちゃいますよね、女の子は特にね。でも片付けなきゃなんていうことが、ちゃんと背景を加工してくれるから見えないんですって。だからそれも大丈夫だったりとか、その汚いとかっていうだけじゃなくて、プライバシーの意味でもあまりお部屋を見られたくないって人もいるじゃないですか。そういうことにもちゃんと対応していたりとか、あと面白いなと思ったのは、美肌に加工したり目を大きく加工することができるので、お化粧などをしなくてもそのまま参加できるんですって。あの、ほら、よくスマホのアプリとかで、写真のね、アプリですごいすっぴんで出ても、もうしっかりバッチリメイクしたように自動的に加工してくれるのとかあるじゃないですか。まあ、ああいう感じですよね。だから家の中でもうお風呂上がりだからちょっと参加しないとかじゃなくて、そのまんまの顔で行っても、それを使えばちゃんとメイクしてみんなと一緒に飲み会に参加できるっていうものとか考えてますね。面白いなと思います。そう、だからやっぱりこうね、なんか すごく気楽でお便りにも書いてありましたけれども、家だからね、もうちょっとおやすみなさい、じゃあねまたね、プチってそこから外れてしまったらもうそれでも OK だし、飲みに行くとね遅くなると、あ電車の時間大丈夫かなとか、帰りの電車混んでるの嫌だなとか、そういうのもないし、でみんなで一緒にだとどこのお店に行こう、何を頼もうとか、例えばあのサラダをみんなに取り分けたりとか、空いたグラスの子がいたらおかわり頼むって声をかけたりとか、そういうことも一切必要ない、もうそれぞれが食べたいものを好きなタイミングで食べて、で飲みたいものを飲んでみたいな感じで、お家だから飲み代もお店よりも安く抑えられるしとかっていうメリットがいろいろとあるみたいですよ。これね、遠く離れた場所に住んでいる友人とか、あとは単身赴任をしているお父さんととかね、そういう離れたところに住んでいる家族とっていうのいいですよね。あの飲み会と限らず、普通にその遠くに住んでてなかなか一緒に食事ができないっていう人と、そのオンラインを使って一緒に会話しながら何か食べたりっていうのはすごくいいなと思ったので、これはね、なんかきっかけは確かにこの今の自粛期間からこう盛り上がっていったものなのかもしれないけれども、それが終わっても利用したいっていう人もいるんじゃないかななんて思いました。まあただね、なんかあんまり大人数だと同時に喋ると誰が誰だかわからなくなっちゃったりするから難しいかもなんていうのも目にしましたね。まあ、ちょっと面白そうだなと思いますね。まあ私も小さい子がいるから飲み会なんてめったに行けないけど、オンラインだったら子供たちが寝た後にね、お家でお友達と一緒にとかってこともできなくはないのかななんてちょっと思ったりもするので、リンゴの花さんもぜひチャレンジしてみてください。楽しそう。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム五右衛門ママさん。ママさんこんばんは。コロナウイルスの影響でなかなか外に出られませんが、そんな中マスク不足を補うため、我が家では母がせっせとマスク作りに励んでおります。洋裁和裁の仕事から離れてだいぶ経ちますが、ここぞとばかりに自分の力を発揮し、とても楽しんでいるようです。型紙があるみたいで、それに合わせて作っています。自分の好きな生地を用意し、また男性には少し大きめに作ったりしているようです。もう20枚ほど作ったようですが、これまた問題なのがマスク用のゴム紐が品薄のようで、なかなか手に入らないみたいです。手作りマスクもブームになっているみたいですね。また余談ですが、いろいろな企業がマスク製造に乗り出しているようです。岡山県の総社市ではデニム地のマスクを販売したところ、100枚を20分で完売したそうです。着け心地もいいですし、何よりも洗濯 OK で、洗うたびに味が出るとか、さすがデニム。水着の製造メーカーが製造した洗濯可能なマスク、ダチョウの卵から抽出した抗体を 感心させたフィルターでウイルス、飛沫、花粉も遮断するマスク。感心とは布などに薬品や水などの液体を浸して含ませることを言うんですけれどもね、そのような加工がされたマスクってことですね。などなど、ピンチの時に新しいものが生まれるものですよね。母もマスク作りで元気でいられてとてもありがたいことですが、早く収束してほしいですね。ごえもんママさん、お便りありがとうございます。マスク作り、ちょっとしたブームになっていますよね。私の知り合いの方も、もうマスク作りを副業みたいにして、知り合いの方に配ったりとか、すごく楽しく作ってらっしゃるなんていう話を聞いたことがあります。マスクがなかなか思うように手に入らなくて、マスクを買うためにまたたくさん人が集まってしまうというのではね、意味がないですからね。そう、手作りマスク、ちょっとね、今ね、皆さん本当注目しているみたいですけれども、いいですね。でも、もともとその和裁とか洋裁とか、縫い物を仕事をされていた方にとっては、マスクなんてもうきっとお手の物というかね、もうすごくどんどんどんどん何枚でも作れちゃうでしょうから、みんなに喜ばれますね。でも今度反対にゴム紐がなくなっちゃってるっていうのもね、マスクがせっかくね、布で作ることができても、それをかけられないとまた意味がないですからね。難しいところですね。いろんなね、マスク、お便りの中でもご紹介いただきましたけれども、岡山県のデニムのマスクっていうのはちょっといいですね。岡山県といえば国産デニムの聖地ですからね。何よりね、布のマスクは洗えて何度も洗濯して使えるっていうのがいいんだけれども、そこがデニムっていうのがね、洗うたび使うたびにだんだんこう味が出てくるっていうのはすっごいいいですね。素敵ですね。いや、普通におしゃれですしね。だってデニムの帽子をかぶったり、デニムのお洋服を着たりしているのと同じように、何枚か持っていて、服に合わせて今日はこっちの色のデニムをつけていこうとかってね、ちょっとしたおしゃれの一品にね、アイテムになりそうですよね。面白い。それから、まあ、水着のメーカーね、それもまた水着の生地っていうのもすごく伸縮性があるので、マスクとしてもきっとね、すごくつけ心地がいいんだろうなとも思いますし、またこのダチョウの卵から抽出した抗体を、感心って言葉が出てきましたけど、その、ね、薬品とかそういったものをマスク自体に含ませるってことですよね。浸してね、すごいですね。それをこう含ませてるものの方が全然違うみたいですよ。詳しくね、なんか書いてあったの私も見たんですけれども、本当に効果があるみたいなので、これもまたね、このマスクがなくなってしまった時だからこそ、いろんなメーカーが工夫したりとかしたことが、後々この時期を超えても終わってもまた残っていくものとか、そういう技術がありそうですよね。マスクだけじゃなくてね、ほら、なんか最近アルコール除菌したくても買えないなんていうところから、酒造メーカーがね、アルコール除菌にもなるような商品を開発したりとかっていうのもちょっと話題になってましたもんね。お酒として飲むこともできるけど、アルコール除菌にもなっちゃうかもしれないみたいな、そういう商品をね、どっちを取るみたいなね、消毒する、いや飲みたいお父さんはみたいな感じでね、そういう商品もね、出てきているみたいなので、本当にね、お便りにもありましたけど、ピンチの時に新しいものが生まれるっていうことあるのかもしれないですよね。すごく興味深いですね。いや、私もちょっといろいろと調べてみたいなと思いました。ごえもんママさん、お便りありがとうございます。お母様ね、お元気で楽しみながら、そうね、マスクを作れるっていうのはすごくいいことだと思うので、ぜひね、続けていただきたいですね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それでは、ここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。幸せの木、聞いてください。
幸せ詰まった種、芽を出した小さな両手いっぱい広げて、眩しそうにお日様を見てる。
藤谷桃で幸せの木でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、 畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、桃ママのワンポイントレシピ。主婦でありママでもある私が普段作っている料理、または作ってみたい料理のレシピをご紹介するコーナーです。最近お家で過ごす時間が長くて、子供たちとどんな風に退屈しないで楽しく過ごせるかなと思っている中で、やはり一緒に作っても楽しいし食べても嬉しいということで、お菓子作りをねちょこちょこしていたりするんですけれども、とはいえまだ子供たちも小さいので、難しいこととなっても一緒に手伝ってもらえなかったり、あまり時間がかかっても逆に待ってて退屈しちゃったりとかってするので、何より簡単に作れて一緒に食べられるものをということで、最近ね作ってみたお菓子として卵ボーロ。ボーロって小さい、本当に赤ちゃんから食べられるような、お口に入れるとホロホロって溶けてしまって、ちょっとこう素朴な感じで懐かしい味で、皆さんもきっと召し上がったことがあるんじゃないかなと思うんですが、その卵ボーロをね調べてみたら結構簡単にお家で作れるということを知って、私買うものだと思ってたんですけど、すっごく簡単で作ってみたら楽しいし美味しかったので、ここでね小さなお子さんがいるご家庭に特におすすめです、卵ボールの作り方をご紹介したいと思います。まずは材料、卵黄、片栗粉、砂糖、牛乳、以上です。たった4つだけ。卵黄を片栗粉、砂糖、牛乳で、もう牛乳は本当にそのこねる時にちょっと水分が欲しいから足すという程度で、基本は片栗粉とお砂糖と卵黄で作るようなイメージなんですけど、簡単です。それぞれの材料をすべてボウルに入れて混ぜ合わせてこねこねするだけ。粘土遊びみたいな感覚で小さなお子さんも一緒にこねこねして、でそれをボウロの小さなサイズですねに丸めて、でオーブンで15分くらい焼くだけで、もうそれで完成なんです。すっごく簡単でしょ。で、まあ、ボウロって皆さんご存知の通りすごく小さい、本当に赤ちゃんがねすぐお口に入れて溶けてしまうぐらいのサイズが一般的じゃないですか。でもせっかく家で作れるんだったら、ちょっとボウロ大きくしてみたら食べ応えがあるんじゃないかなとか思って、いろんなサイズを作ってみたんです。こうお店で売ってる小さいボウロのサイズ、ちょっと大きくしたサイズ、もっと大きくしたサイズ、時々ハートの形にしてみたりとか、いろんな形にしてみたりとかで作ってみてね。で簡単に焼き上がりました。で見た目はどれもすごく可愛くて、なんか大きめにこう作ったのとか、ちょっとしたメロンパンみたいな、サイズはちっちゃいですけどね、パンのサイズじゃないけど、なんか見た目がメロンパンみたいな感じで可愛くて、そういうものとかも作って食べてみたんですけど、意外なことにやっぱりボウロはボウロのサイズが一番美味しくて、ああ大きけりゃいいってもんじゃないんだなと思って、ボウロの一番こうコロコロっとしたサイズのものがやっぱり食べやすくてすごくサクサクっとして美味しかったです。なので私みたいに欲張らないで、食いしん坊でも欲張らないで、小さいサイズで作るのはちょっと面倒なんだけど、ちっちゃいからねいっぱい丸めなきゃいけないから、でも作った方が美味しいなって思いました。今外出を控える時期なので、なかなかこうねケーキ屋さんに行ってお菓子を買ってこようとか、そんなに必要はないけどスーパーに行ってお菓子を買ってこようとかっていうのもちょっと考えちゃうじゃないですか。やっぱり控えた方がいいかなと思ったりするから、 そんな時は本当にお家にある材料だけで簡単にできちゃうので、ぜひ皆さんも手作りのお菓子やってみてください。今まで私はクッキーを焼いたりとかマフィンを作ったりとかどら焼き作ったこともあるし、チーズケーキを作ったこととかもありますね。でもそう、物によってはやっぱり時間もかかっちゃったりするから、子供と一緒にっていうのは難しいものもあったりするけれども、ぜひお菓子作りは楽しいです。みんな家族揃ってるからこそ、出来たてのお菓子をみんなで楽しめるっていうのもいいですからね。で、時間短縮してもっと簡単に作りたいっていう方はホットケーキミックスを使うと、いろんなお菓子がより手軽にできちゃったりするし、材料を買いに行かなくてもホットケーキの粉はね、買い置きしておいたら、いいじゃないですか。ホットケーキ薬としても使えるし、お菓子にも使えたりするし。あとはね、シンプルに、お店のケーキも美味しくていいんだけれども、生クリームをお家で泡立ててあげるだけでも、フルーツとか、カステラとか、もちろんさっき言ったパンケーキ、ホットケーキね、とかでもいいですし、そういうものにこうつけて楽しむだけでも、ちょっとした手作りケーキ感覚になれたり、小さく切っていろんな材料を入れてあげたら、パフェがお家で作れちゃったりとか、子供は基本自分で作れるっていうスイーツはすごく喜ぶので、買いに行くスイーツもいいですけれども、今だからこそ、お家にいるからこそ、手作りスイーツを楽しんでみるっていうのもおすすめだなと思います。今日はモモママのワンポイントレシピで、皆さんに卵ボーロの作り方をご紹介しました。以上、モモママのワンポイントレシピでした。続きまして、こちらのコーナーです。
ももかんライブラリ
ー。このコーナーでは、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。今日も嬉しいことに、このコーナーにコメントをいただいています。今日はどなたかな？この番組にも何度もいらしてくださっているあの方です。それではお聞きください。どうぞ。
ももさん、ももの缶詰を聞いていらっしゃるリスナーの皆さん、お久しぶりです。田島まみです。皆さん、いかがお過ごしていらっしゃいますか？今、コロナの関係で、皆さんそれぞれ大変なことも多いかと思いますけれども、早くこの状況が、収束してくれることを、私も願っています。今、私と言いますと、イベントの方がちょっと延期になったりしたこともありまして、少し空いた時間に、いつでもできないことというか、なかなかやれないことをしています。と言っても特別なことではないんですが、例えば、ちょっと奥だった歯医者さんで歯のお掃除をするとか、久しぶりの知人と会って家飲みするとか、あとは、興味はありましたが、なかなか踏み切れなかった鼻うがいなどにも挑戦しています。でも、一番ハマったのは、動物動画でしょうか。寝る前に YouTube とかインスタで、可愛いワンちゃんや猫ちゃんの動画を見てたら、逆に目が冴えて眠れなくなって、昼夜逆転してしまうこともありました。でも、やっぱり癒されますよね。というわけで、今は朝の4時50分ぐらいです。昼夜逆転してます。なんか声も、なんか、ひそひそしてるかな、どうなんでしょう、わかりませんけれども、そんなわけで、いつもと違う、こう、時間を過ごしてる私なんですが、インスタといえばね、私も今少しずつ始めてます。機会があったら、見ていただけたらいいななんて思うんですが、インスタの方は、マミポチャでやってるんですけども、MAMI の後に、ドット、P、ドット、O、ドット、C、ドット、 h.a となるので、ちょっとわかりづらい場合は、ハッシュタグ、田島まみで、検索していただいた方が見つかりやすいかもしれません。ぜひぜひよろしくお願いします。さて、この辺で、どういうかどの辺かわかんないんですけど、おすすめ曲を聴いていただけたらと思うのですけども、私のオリジナルの中で、例えば、5月だったら、母の日もあるので、あなたの右手母へとか、もし6月だったら、ウェディングソングの稽古を聴いていただきたいっていうような思いがあるんですけども、今回は、もう5月とか、6月とか7月とか8月とかそういうの全然関係なく、時期を問わずいつでも聴いていただきたいという一曲、永遠の約束です。この曲は今頑張ってるボーダーラインのカップリングで、切ないこう恋愛がテーマなんですけれども、たとえこう結ばれない形であっても、あなたと出会えてよかったというような、ことを歌った曲です。すごく聴いてくださった方からは好評な一曲なので、ぜひぜひ今日は聴いていただきたいと思います。聴いてください。田島まみで、永遠の約束。
田島まみさん、ありがとうございます。まみさんお元気ですか？お久しぶりです。ももかんにもたびたびいらしてくださいまして、いろんなお話しさせていただきましたけれども、まみさんいつもすごく優しい方で、おしゃべりしてるとこう、ほんわか、ゆったりした感じで癒されます。お会いしたいなって思います。まみさんはお家にね、いる中で、寝る前に最近動物動画、見るのにハマってるってお話でしたけれども、確かにね、動物動画は癒されますよね。でまあこう見ているとこう YouTube とかでもね、こっちに次の、あ、なんかこの動物動画も可愛いかも、いや、あ、次に出てきた、あ、こんな動物もいるんだなんてやっていくと、どんどんどんどん続いてしまって、あっという間にすごい時間になってしまうことってありますよね。寝る前にリラックスするためにかけたはずが、どんどん目が冴えて寝られなくなっちゃうっていうことありますけれどもね、気持ちわかりますけれども、でも朝の5時前ぐらいまで起きてらっしゃって、その時にね撮ってくれたコメントだったってお話なので、いやー、夜ね早くぜひ寝て疲れをしっかり取っていただきたいなーなんて思います。今はしっかりね、みんな元気でこう免疫力をアップしておかなきゃねいけない時期だったりするので、私もついつい夜更かししてしまうこともあるんですけれども、しっかり夜は寝なくちゃなーなんて思っています。まみさん一緒に頑張りましょう。またぜひ番組にもいらしてくださいね。お待ちしています。以上、ももかんライブラリーのコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム食用バッタさん、こんばんは。僕の仕事は自宅作業が多く、最近のコロナによる自粛のせいで一層外出する機会が減ってしまいました。このストレスを解消すべく、最近はまだ日が出ている決まった時間に毎日ランニングしています。ランニングは以前からしていたのですが、こんなに毎日することはありませんでした。毎日始めてから半月くらいすると、以前より頭は冴え、体は軽くなり、食欲旺盛、精神的にネガティブになることもほとんどなくなりました。世間は大変なことになっている、ストレスフルなはずなのに、僕はとっても調子がいいです。以前何かの記事で、1日最低10分程度日の光に当たり、息が切れる運動をするだけで肉体的精神的に安定すると知りましたが、どうやら本当のようです。人間、良くも悪くも習慣が未来を決めますね。これで友人と飲みに行ければ最高なんですが、今は我慢します。食用バッタさん、お便りありがとうございます。ランニングですか。確かに、でもね、最近そう外を見ていても ランニングしている方増えましたよね。やはりそう、外出できなくなって、ただお家にずっといても運動不足になってしまうからということで、ランニングする分にはね、人とこう接触するわけではないですし、特に人があんまりいないような道を選んで走ったら、これはすごくいいことだなと思います。そしてまたこの続けるっていうことが大事なんですね。たまにするとかではなくて、毎日続けていくことで体だけでなくて精神的にも安定するっていうのはすごくね、わかる気がします。私も走っていた時期があって、最近なかなかできてないんですけれども、あの歌をやるのにね、やっぱり体力勝負だし、あとは前にもねお話しましたけど、歌ったり踊ったりってしていた時に、やっぱり踊りながら歌っても疲れない体にしたいって思った時に、体力をつけるためにはやっぱり走ろうと思って毎日走っていたんですけど、本当にね、最初はそう、なんかやっぱり面倒くさいなって、そんなにもともとスポーツが得意でもないので、やるまではなんだか億劫に感じたり面倒だなと思っていたんだけど、走っていくとやっぱりこう毎日毎日終わった時の爽快感と、でそれを続けていくとなんかすごく気分も前向きになったり、なんか元気になったりとかで、体だけじゃなくて、あ、心にもいいんだなってすごく感じました。だからこれは本当に食用バタさんがおっしゃる通りだろうなって思います。続けるべきですよね。そう、うちもね、やっぱりみんな運動不足になってしまうから、あのももかんでもお話ししましたけど、子供たちは家の中で鉄棒をしたりとか、あとはね、子供同士でお家の中でリビングとかでね、なんかこうちょっとしたアスレチックコースを、子供はいろんなこと考えますね、自分たちで発明してアスレチックコースみたいにして、こういろんな障害物を置いたりして飛び越えてみたりとか、登って降りてみたりとか、狭いリビングの中なのでもうしょっちゅう壁にぶつかったり、あの転んでみたりとかしてるんですけど、でもそんな風にあの一緒にね、兄弟で 家の中でもね、椅子に登って降りてみたり、どこかをくぐってみたり、通る時に一回鉄棒で前回りをしてからそのまんま進んでみたりとかってね、工夫しながらパタパタパタパタと家の中で走り回っています。でも大事なことでね、やっぱり公園に行くって言っても、公園にはね、お友達がたくさん集まっていたりすると、やはりそれも気になりますし、お友達と偶然ね会っちゃったりすると、一緒に遊びたいってなって、なかなかこう接触をしないように、近い距離に行かないようにってお話ししても、子供同士はそれが難しかったりするので、公園とかも思うように行けないと、お家の周りとか家の中で少しでもね発散した方が絶対いいですからね、運動不足を解消したいなと思っています。私もそう、走れたらいいんだけど、走るのがやっぱり子供たち小さいと家に置いておいて走りに行くってことも難しかったりするので、あの家の中で踊れる DVD を見て一緒に踊ったりとか、子供たちを巻き込んで体を動かしたりとかしたいなって今すごく思っています。とってもいいことだと思います。できる方はね、ぜひランニングしたりとか、家にいる時だからこそより意識して体を動かした方が絶対いいだろうなと思います。そして食用バタさん、もしよければ、先ほどもご紹介した友人とオンライン飲み会やってみてはいかがでしょうか。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ、聴いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うように君のこと分かってる、そのままの君でいいよ、いつまでもそばにいるよ、君の笑顔が ここにいるから誰もが人知れず痛みを抱えて今日もさまよいながら歩き続けてる Try again ここからまた始めよう何度でも立ち上がろう Don't cry again涙もやがて優しさに変わる全ては明日への道しるべー思い描いた未来は険しく長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど誰より人知れず頑張ってる君が道を切り開く Smile away なくしたものを悔やんだり何かのせいにしないで Don't lose your way 今こそできること探してみよう知るね どこへ向かってる 進むべきはどっち 尋ねるけど 答えはいらない この道の先は自分の目で 確かめよう始めよう何度でも立ち上がろう Don't cry again 涙もやがて優しさに変わる
藤谷桃で明日への道しるべでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の中では、外出を自粛しなきゃいけない時にお家の中でどんなことをして楽しめるかなという話が出てきましたね。オンライン飲み会のお話、それからお菓子作りのお話、 ランニングをするのもいいし、お家の中で何か運動をするようなお話とか、そんな話をたくさんしてきました。こうなかなかいつも通りに思うように過ごせないことも多くて、ついつい不便なことばかりに目が行きがちですけれども、でも忘れちゃいけないなって思うんですが、やっぱり今世界中で病気と戦っている方が多くいらっしゃって、でまたその方たちを支えている医療関係者の皆様には本当に頭が下がる思いだなって感じています。そしてね、いつもだったら当たり前のようにこう過ごしている日常のありがたさとか、それから家族と過ごせるっていうこととか、いろんな形であれ友人やいろいろな人たちとつながれることにやっぱり感謝をしなきゃいけないなっていうこともすごく感じています。ラジオもそうですよね。ラジオを通してリスナーの皆さんと一緒に笑うことができたり、つながることができるのって本当にありがたいことだな、幸せなことなんだなと思います。これからもももかんもね、みんなと一緒に楽しめるような番組を届けていきますので、ぜひお家でゆっくりラジオを聞いてくださいね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷もも.com、 momocan@藤谷もも.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。